皆さんこんにちは、こんばんは。台湾駐在ゲイリーマンの独り言をお届けしています、台湾アキラです。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日は2月の5日、月曜日のですね、夜11時を回ったところでまた一人、マイクに向かって喋っております。今週はですね、いよいよ台湾の旧正月を、迎えるということで、今年の台湾の旧正月の休みは全部で7日間になっています。2月の9日が旧暦の大晦日にあたる日で、そして10日から12日までがいわゆる三が日、そして土日が被るんでね、13日と14日が振り替え休日となっています。さらに、臨時の休日として大晦日の前の日の8日も、台湾では国民の休日となりました。台湾アキラは毎年この旧正月が、最低1週間ぐらいはね、お休みになりますので、毎年ね、日本に一時帰国したりとか、もしくは旅行に出かけたりなんていうことをね、しているんですけども、というのも台湾に、台湾で旧正月過ごしてもいいのかなって思うこともあるんですが、日本の、昔の三が日と似ていて、多くのレストランやお店が閉まったりしてるんですよね。なので、周りの台湾人の友達は、実家に帰ったり家族と過ごすことがメインになってますし、日本人の友達もね、やっぱりみんな帰国したりとか、仮にいても本当に街中でやることあんまないよねっていう感じなので、それであったらね、この休みのを利用して、実家帰ったりとかね、した方がいいんじゃないかなっていうことで、毎年なんとかね、工面して、この時期を、台湾の外で過ごしたりしてるんですけども、今年もね、例に漏れず、この配信が出ている頃には、神奈川の実家に帰ったり、東京に住んでいる旧友と会ったりして、1週間ほどですけども、のんびり過ごすつもりでおります。今日は、その旧正月にちなんだある風習についてちょっとお話をしていこうかと思っております。最後まで聞いていただけると嬉しいです。台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言。このポッドキャストでは、台湾に駐在員として暮らす40代の独身ゲイが、台湾の日常や暮らしぶり、それから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっております。ということで、今日はですね、この旧正月を前になんですけれども、ある風習についてね、今日はお話をしていこうかなというふうに思っています。そのね、旧正月の風習で、一番有名というかよく知られているのはその本場をですね、お年玉についてなんですよね。いわゆる中華圏のお年玉のことをですね、今では一般的に本場を、紅包みと書いて本場と呼びますけれども、赤い封筒、英語でもねレッドエンベロープとかって言って訳したりするんですが、中華圏ではですね、必ずそのお年玉っていうのは赤い封筒に入れて、配られることから、その赤い封筒のことをですね、そのまま、お年玉の代名詞になっていて、正式にね、中国語でお年玉っていうのは別の言い方があって、ヤースイチエンというらしいんですけども、僕もこれ今回初めて調べて知ったところなんですが、そうですね、この本場を、お年玉がこの旧正月前にですね、みんな慌ただしく準備をしたりしています。いくつかね、この何ですか、本場についての決まり事があるんですけども、まず必ずですね、中に入れる、お金は必ず新札を入れてくださいと。新しいお札でないと、縁起が良くないというかですね、古いお札、折れてしまった折り目がついたお札を渡すとですね、良くないよっていうことで、必ずみんな新札を用意します。なのでこの、旧正月前の銀行は、いくつかの銀行ではですね、新札を大量に両替に行く人が、 行列をなしていましてですね、大混雑していたりします。はい、それからもう一つ、中に入れるお年玉の金額なんですけれども、必ず偶数になるようにね、しています。まあ、実際にはお札を入れるので必ず最低100元以上ですから、まあ、0、0ってつくんですけど、その0を取っても、まあ、一番何百元の位がですね、必ず偶数になるように、調整します。うん、まあ、その奇数っていうのはですね、この中華圏ではあまり縁起のいい数字とは呼ばれていなくて、まあ、とはいえですね、偶数でも例えば4っていうのはですね、日本と同じで、まあ、死を意味するところからですね、あまり用いられません。まあ、なので結果的にですね、まあ、縁起のいい数字としては下が、6もしくは8というのがですね、縁起のいい数字になります。なので必然的にこうお年玉に包む、まあ、金額っていうのが、まあ、600、800元といったような、切りのいい番、数字で終わるように本場を包むんですよね。まあ、例外はね、9っていうのも、こちらでは縁起のいい数字として、うん、取り扱われることが多いんですが、まあまあお年玉の場合はだいたい6か8、もしくはですね、まあその本当に切りのいい、例えば1000元とか1万元とかっていう感じで、包むことが多いというふうに思います。はい、まあ日本でですね、お年玉って言いますと、まあほとんどの場合、親世代から子世代にですね、渡すのが一般的な習わしだと思いますが、台湾ではですね、親から子供だけではなくて、子供が成人した後はですね、子から親、もしくは祖父母、これは義理の、お母さんとかにも含めてなんですけども、その子から親っていうふうに渡すことも、一般的です。はい。そしてですね、まあ、親から子よりも、その成人した後はですね、子から親の方が金額もだいぶ大きくなったりします。はい。なので、例えば親から、そうだな、お父さん宛てとかだと、こう、働いているとね、もう1万元とか渡すの普通ですよ、みたいな人も結構いるので、1万元って言ったら、今の日本円の価格で言うと4万7千円ですから、割と、うん、いい値段をね、みんな包んだりするんですよね。だから結構ね、この運勢に合わせてなんですけど、ほとんどの会社ではこの1月とか旧正月の前に臨時ボーナスを出すんですけども、その臨時ボーナスがほとんどですね、この本番に消えていくというような感じですよね。はい。なのでこう意外に1月2月この旧正月が当たる時期っていうのはすごくお金が出回る時期で、まあね、電子マネーとかね、そういうのがね、より一般的になっている世界ではありつつも、いまだにですね、この本番に関しては、現金でお渡しすると、しかも切りのいい数字でということでね、割とちょっと、まあ、準備に手間がかかる、そんな時期になっております。まあ、ちなみに僕はですね、台湾に家族がいるわけでもないし、そういったパートナーとかね、パートナーの、親御さんとかに渡すような関係性も全くないので、自分はね、あんまりお年玉をね、台湾の中で包むっていう習慣があんまりないんですけれども、とはいえ、その、まあ、この本場はですね、家族間だけじゃなくて、まあ、割とお世話になってる人には幅広く、まあ、日頃の感謝の気持ちを込めてね、お渡しする習慣があります。なので僕の場合はですね、まあ、会社の中の自分のチームの、まあ、直接の部下にあたる人たちですね、とそれからあと、まあ、自分が住んでいる賃貸のマンションのですね、管理人ですね、日替わりで何人か来てるんですけども、まあ、その人たちですね、に、まあ、少しずつなんですけれども、まあ、日頃の感謝の気持ちをね、改めて示そうということで、この時期は、まあ、本当に少ない金額ですけれども、包んでお渡しするようにしています。さて、つい先日ですね、X、旧 Twitter でも話題となっていたことなんですけども、とあるね、投稿者が、まあ、道端に落ちていた本番を拾っちゃったというような、まあ、投稿があって、で、それに対してですね、それを見た、 フォロワーだけじゃないと思うんですけど、そのねツイートを見た人が、あ、絶対拾っちゃダメみたいなねリプライとして数多く投稿していました。まあこれはですね、冥婚といって、まあ、生きているものと、まあ、死んじゃった人、あるいは死んでしまった人同士が結婚する昔ながらの風習のことを冥婚というふうに言うんですけども、ここ台湾ではですね、まあ、独身のまま亡くなってしまった死者に冥婚させる風習がまだ一部の地域に残っているらしいんですね。で、その特別その死んでしまった方が、まあ、婚約者等がいなかった、まあ、独身の人の場合はですね、この死者の、まあ、顔写真とか、まあ、体の一部ですね、まあ、例えば髪の毛とか爪とか、そういったものと、まあ、現金などをですね本場に入れて、で、まあ、そのご家族の人がですねそういう手配をして、でそれを道端に落としておくんです。で、それそうするとですね、まあ、それを拾った者が、まあ、冥婚に同意したとみなされて、でそのね、拾うところをですね遺族の人たちが見張ってるんですよ。で、その拾った暁にはですね、その見張ってた遺族の人々に、まあ、取り囲まれて、うん、もう逃げられないようになるとか、まあ、そんなね、ちょっと怖い風習が未だに残っているんですよね。うん、で、まあ、そんな冥婚をですね、テーマにした映画っていうのが、昨年台湾で制作されて、まあ、国内でヒットをしました。まあ、その映画のタイトルが、日本語で言うと僕と幽霊が家族になった件というような内容、タイトルの映画で、まあ、現在はね、Netflix でも見ることができます。また、なんかね、報道によると、この映画が、まあ、アメリカのアカデミー賞に国際長編映画賞部門の、まあ、台湾代表として、うん、出品されたというふうにも、見ています。うん、ということでね、それなりにこう台湾でも話題になった映画で、で、まあ、僕もね、そんなに普段から映画を見る方ではないんですけれども、まあちょっと台湾にちなんだねネタも含めてなんですが、ちょっと久々にね台湾映画見てみようと思って、この映画をね、うん、ちょっとこの間先日見てみたんです。うん、なんで、まあちょっとね、この本場に通じて今日はこの、エピソードの後半ではこの映画についてちょっとお話ししていこうかなと思ってるんですけれども、まあ僕の感想を言う前にね、ちょっとこのネットに出ているこの映画の概要をちょっと読んでみたいと思います。僕と幽霊が家族になった件、謎のご祝儀袋を拾った警察官のミンハンは、そのせいで死者との結婚を強いられることになる。夫となった幽霊の存在に悩まされつつも、ミンハンは彼の力を借りてある事件を解決しようと奔走する。2023年度台湾ナンバーワンヒット作、笑って泣ける冥婚コメディ。台湾で古くから伝わる習俗と、家族の絆がユーモアたっぷりに描かれる感動作というのがですね、この映画の、まあ、概要になります。はい。で、まあこういうふうにね書かれてると、割とちょっと期待して見ちゃうじゃないですか。なので、まあこのね、概要だけ見て、あとは前もってあんまり情報を知らずにですね、はい、まあ、Netflix 見てみました。うん、でね、まあ忌憚のない意見というか、感想を直、まあ本当に一言で言うとね、ちょっとつまんねえなみたいなのが、正直な感想です。本当ごめんなさいね。まあとにもかくにも、多分僕、台湾アキラのですね、趣味思考、まあ、映画に対する趣味思考とはちょっと全然違う内容だったなっていうのが正直なとこで、まあなんか、そういう意味でね、ちょっと2時間、ちょっと退屈してしまいました、正直言うと。はい。まあね、実際内容はですね、まあちょこっと社会風刺をしていたりとか、そういう部分は、ちょっと面白いかなと思ったりもしました。それからですね、まあ、こう中華圏の映画らしいアクションとかね、もうあったり、ラブロマンス、まあ、BL 的なラブロマンスって言ったらいいのかな、そういうのもあったりとか、それから推理もの、探偵ものみたいなね、要素もあったりとか、 まあ、つまりはね、もういろんなこう要素が何でもかんでも詰め込まれてましたよみたいな作品なんですよね。だからなんかこうまとまりに欠けるというか、それでいて一つ一つのそういう要素が見事なまでにちょっと浅いというかですね、こう深みがないっていうのがね、正直な感想です。はい。で、あのね、名コンっていうその、風習ね、先ほどもちょっとお話をしたんですけども、まあそれにですね、近年ね認められた同性婚のね、こう新しい制度みたいなのをこう掛け合わせて、いわゆる LGBTQ 的な映画というふうにね、この映画を捉えることもできるんですけども、まああんまりね、その LGBTQ 的なこう視点というのは本当にライトな感じで、うん、まあそのゲイ的な要素でちなみに言うとですね、まあ、警察官役の主人公の、まあ、プリケツをね何度か劇中で見れるのはちょっとなんていうのお楽しみ要素として、まあ、ある程度加点はできるのかもしれないんですけど、うん、あとはね、そうだな、その亡くなってしまった青年とそのお父さんとの関係性とか、そういった部分がちょっとね若干グッとくる、うん、感動的な要素にもなるのかなみたいに、思えなくもないんですけどもね、まあ全体を通して言うとすごい軽くね、描かれていて、まあ何も考えずにさーっと2時間ぐらい見るのにはいいんだけど、まあその正直あんまりこう心に残るものがそんなにないかなっていう感じではありました。まあね、逆に言うと、うん、その LGBTQ をテーマにする映画って割とシリアスなこう内容の、うん、映画って結構多いと思うんですよ。だからこのぐらい逆にライトなのは、まあある意味こう同性婚が認められて、こう、まあ、我々セクシャルマイノリティの存在がですね、まあ、社会の中で可視化されて、まあ、いわゆるそのあんまり特別視されてない、うん、されつつされなくなっている、うん、そういう台湾の現状があるからこういった映画とかが制作されてきてるのかなみたいに思うこともできます。うん、だからそのね、その LGBTQ をテーマにするとそうシリアスじゃなきゃいけないってことは必ずしでもないと思うし、ただこう特に今日本人の視点で言うと、まだそのこういった制度が社会的に認められていない状況なので、うん、こういうライトなタッチなものがこう幅広く受け入れられるかっていうと、なんかそのアライの人もそのセクシャルマイノリティの側の人もどちらともなんか肩透かしというか、え、そんな感じなのみたいな、こう腑に落ちないような感じで見てしまう人もいるんじゃないかななんて正直思ったりします。まあそのね、一個一個の要素をシリアスに受け止める必要は全然ないし、あくまでも映画ってエンタメなんでね、うん、その辺は本当人それぞれだと思うんですけども、まあだからなんていうかな、こうめっちゃおすすめですとは言わないけども、なんかこうね、ぼーっとしてる日になんか時間つぶしとかでちょっとなんか何も考えずに、一本映画見たいなみたいな時にこういった一作品を見てみるとまあいいんじゃないかなって、すごいなんかおすすめというよりはこれかなり腐してるような気もしますけど、まあでも映画ってね、たまにはそういう風な時間の過ごし方のためにね、あの見てもいいんじゃないかなって僕は肯定的に、はい、思ってますんでまああの本当興味がある人、それからその、まあ、まあいろんな要素がね盛りだくさんな、そのまあ典型的なね台湾映画というかこの中華系の映画って結構こういう何でもミックスしてる、要素の映画って割と多いと思うので、そういうものが好きな方には、時間のある時にね見ていただけたら、楽しめるんじゃないかなというふうに思ったりしています。はい、というわけで、今回ですね、旧正月の、まあ、関心事の一つでもあります本場を中心にですね、まあ、その習俗だったりとか、そこから派生した映画の、まあ、映画を腐す 感想だったりとか、まあ聞くに及びない、ダラダラした一人語りを、お届けしましたが、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からのお便りや感想を募集しております。番組の概要欄にあります、Google のお便りフォーム、それから、Gmail アドレスですね、の方にメールでいただく、もしくは X、旧 Twitter の方のですね、方で感想などなどいただけると、大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まだこの、配信を喋ってる時はまだ台湾にいるんですが、実際にこれが流れている頃には、おそらく東京、神奈川あたりに、いてのんびり、過ごせるといいなと思っています。まあ、1週間ってね、こう割と忙しくなったりとかして、まあ実家に帰ったりとかするのももちろんなんですけど、こうなんか毎日こういろんな人と会おうとか思ってると、やっぱりあっという間に、予定が埋まってしまって、ちょっとせわしない1週間になりそうな感じもしますけれども、まあでもね、できる限り、ゆっくり時間を過ごしてね、まあ人に会うこと以外でもね、いくつか、やりたいこととかをねこなして、1週間東京関東で過ごしていこうかなというふうに思っています。なんか、今日この、配信を収録している頃にはですね、関東甲信越の方でも大雪警報が出てたりとかして、大変、交通とかね乱れているということで、自分も、近日中に飛行機で日本に帰るわけですけども、無事飛ぶといいなとかね、空港とかにあんまり影響がないといいななんて、思ったりしております。まあそれまでにね、雪は多分止んでると思いますので、何事もないことを祈っておりますが、ぜひね、雪の影響がある地域のお住まいの皆様、ぜひ、足元に気をつけて、お過ごしいただければと思います。それからと結構流行り病はね、また流行りだしてて、僕もね会おうと思ってた友達が、コロナ陽性になっちゃってっていう風に、連絡が来て急遽会えなくなっちゃったりとか、そういう、パターンもあったりするんでね、自分もね、ちょっと2月は、この東京一時帰国の後はものすごい、ちょっとスケジュールとかでちょっと忙しくなりそうなので、ちょっとね、マスクとかを含めて気をつけて過ごそうかななんて思ったりしています。これを聞いている皆さんもね、ぜひお体にご自愛いただいて、2月を乗り越えていただければと思います。それではまた皆さん次週お目にかかりましょう。バイバイ。